そうですよね。これが東日本大震災で見つかった障害者の災害支援に関する問題ですよね。
はい。
それでは障害者の救援や災害支援には何が必要になってくるのか、私たちなりに調べてみましたよね。
はい。阪神淡路大震災や東日本大震災などの災害と障害者支援に関わることが書かれた論文をたくさん見ましたよね。
はい、たくさん見ましたよね。でも皆さんが最終的におっしゃられていたのは、地域での人とのつながりが災害時に一番重要になってくるということでした。これについて原さん、どう思いますか？
そうですね、確かに人とのつながりは大切だと思いますし、災害時に地域の人たちで助け合ってみんなが安全に避難できたら一番いいことだと思います。ですが、そのような精神論だけでは災害時に的確に障害者の命を救うことはできないと思うんです。災害時に最も求められるのは、いかにして多くの人の命を救うことですよね。それを人とのつながりだけに委ねてしまっていいんでしょうか？
そうですよね。災害時は地域の人全員が被災者になってしまうので、人とのつながりを全面的に押し出して住民に要援護者の救助を任せてしまうのはおかしいと思います。弱い人を助けることができるのは誰なのか、こういう時こそ国や広域行政の出番ではないでしょうか？
そうですね。災害時には自力で逃げることのできない弱いところから助けていく必要があると思います。そのために国はその弱い立場にいる人の障害の特徴や個別性に配慮して援助の体制や技術を構築していくべきです。
はい。
例えば地方行政は障害者救援チームを準備し、専門的に助ける特別な体制を整えたり、また自衛隊の災害出勤の装備の中に障害者の救助に必要な装備を加えておいたりするなど、災害救助にもユニバーサルな発想を導入することが必要だと思います。
そうですよね。
はい。
国は災害時要援護者の避難支援ガイドラインを作ってはいますが、このガイドラインは地域ごとに災害時の避難マニュアルを作ることを推進しただけで、結局は地域に丸投げしているだけではないかと思います。災害時により多くの要援護者の命を助けるためには、もっと国の役割が大きいことを自覚してほしいと思っています。
在宅ケアの推進で障害者を地域ぐるみで支えることによって、障害者の日常生活は有意義なものになっている一方で、災害時には救助が遅れてしまうというジレンマがあるという問題、そして要援護者の避難支援に関しては国が地域に丸投げしているという問題、この2点が現在早急に解決するべき問題であると私たちは考えます。
防災は自助、共助、公助、つまり自分で自分を守る、住民同士が協力して守る、国や地方行政が守るの3つの要素がうまく組み合わされる必要があると言われています。しかし災害時に障害者を救援する場合、健常者の救援とは異なって自助や共助の仕組みが働きにくいのではないでしょうか。だからそのような災害弱者の救援については、もっともっと公助の果たす比率が大きくあるべきだと思います。それと同時に、ユニバーサルな街づくりと同じように、災害援助にも健常者と障害者が共に助かるユニバーサルな発想が必要だと思います。最後までお聞きいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、緊張しました。私たちの思い伝わりましたでしょうかね。
私たちがこの番組を通して伝えたかったことは、災害に備えるためには地域住民同士の自助や共助に頼るのではなく、国や県による公助をもっともっと充実させていくべきだということです。そして障害者などの要援護者を救助するユニバーサルな体制をきちんと整えることが重要になってくるということです。
生意気にたくさん喋ってしまいましたが、私たちの思いが届いたらいいですね。
そうですね。
今日は障害者にとっての災害対策、社会全体で支えられることというタイトルで、原千純と小柴咲子がお送りしました。来週も私たちのゼミのメンバーがお届けします。ぜひお聞きください。ご清聴ありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。